でほい、皆様いかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライターの荒牧亮でございます。ただいま私は東北数県ですね、本当に珍しく東北全県今回ちょっと回れないんですけれども、ハートフルの、リリースツアーの、はい、東北をの前半戦を終えまして、これから青森からですね、青森からフェリーに乗って函館に行こうと、いよいよ北海道編が始まろうというところに来ております。昨日一昨日ですね、一昨日仙台バーテイク見て、ライブをしてきまして、昨日は山形県は酒田で、ライブでございました。で、約300キロぐらいですかね、300キロぐらいの道のりを、ブーンと高速使ったり下道使ったり、しながら秋田県をすり抜け、青森県もすり抜け、青森港の青函フェリーターミナルに向かっているところでございます。いやー、今ですね、ちょうど7月の中旬ぐらいに差し掛かっているところなんですけれども、アジサイがめちゃくちゃ綺麗で、二つ井と、これは大館でよかったのかな、大館館でですね、結構アジサイが咲いているのが目に飛び込んできておりまして、それがねめちゃくちゃ色鮮やかなんですよ。あー、もうなんかはっきり東京関西ではもう終わってしまっていて、もう色あせてね、これから花弁ですかね、花弁を落としていこうと、あれ違うな、あれ花びらじゃないんだよね、額なんだっけ、アジサイってなんかそんな感じですよねちょっと曖昧ですいません、が本当に色鮮やかで、まさに今っていう感じなんですよ。だから本当に季節が1ヶ月ぐらい、東北のしかも北の方はね、北東北はちょっと、遅いんですよね。夏に向けては1ヶ月前の気温の設定で服を用意していかなきゃいけないし、冬場に向けては、1個先かな、なんかね1ヶ月ぐらいやっぱり前後した服装とかを考えていかないと、本当にね寒くて震えたりするんですよ。まあ暑くてたまらないってことはほぼないんですけど東北に限ってはね。でもやっぱ30度は超えますね。ちょっとすごい久しぶりに夏の東北に来てる気がしてて、今までは春口とか秋口とかに東北来てた気がしたので、まあ、仙台はね毎月のように来てたとはいえ、その他の地域に足を踏み入れるっていうことを、今までは春から初夏にかけてと秋口にしてた気がしたので、夏は秘書だやったと思っていたのに30度31度ってね表示があったりして、あ、まあそりゃそうかとは思いつつも、山形県酒田市まで来るとですね、ちょっと湿気がやっぱり仙台よりもないかなっていう感じ で風も結構気持ちいいので、すごく過ごしやすいように感じましたが、この昨日かな、昼間に移動してるんですけど、完全に腕焼けてる気がします天気が良くて日差しも強いので、なんとなくですけど色焼けてる気がします。しかもこの収録している今日に至っては顔にファンデを塗るのを忘れてしまっていて、これは黒くなるんじゃないかなと。もうねシミはしょうがない、だって太陽大好きだから、もう外で遊ぶことの方が多かったし、でファンデーションとか塗るとか、それこそ BB クリームを覚えたのも最近だしだからシミはしょうがないかなと思ってますけど、いやー結構これから北海道も昼間の移動とかがあるんじゃないかなと思うんで、結構黒くなって東京に帰るんじゃないかなと 予想しております。いやドキドキですね。どうなっちゃうんだろう。というわけで、今ですね、あとその青函フェリーターミナルまで79キロというところで、秋田道かな、これは秋田自動車道を通っているところですね。今トンネルに入っちゃったんで何の景色のリポートもできないんですけどいや本当秋田はですね本当に田んぼの面積が多い地域だと思うんですけど、まさに血統市のね景色がもう本当によく重なる地域でもありまして、まあもうちょっと田んぼの先に住宅街があってもいいのかなと思うんだけど、山と電車としかも単線みたいなと田んぼが広がってるっていうのがね、秋田は本当に素敵なんですよ。もう一度ね東北本線だと思うんですけど、その東北本線っていうものに乗ってあてもなく旅をする、まあそんな時間なかなか取れないと思うんですけどね、目的地まで行ってその目的地でいろいろ楽しむっていう方が、まあ、当然のように、することだと思うんですけど、もし1週間ぐらいもう今日から何もしないみたいな日があれば、なんとなくその 北東北しかも日本海側の方をぶらりと、しかも電車でね、行ったり来たりしてみるのもいいんじゃないかなと思います。では、今言った通りね、ケット市の景色を思い浮かべながら、このケット市という曲を聴いていただきたいと思います。荒牧亮でハートフルよりケット市。いただきましたのは荒牧亮ハートフルよりケットシーでございました。私冒頭で大切な番組説明をするのを忘れていましたけれども、 もう大体常連さんしか聞いてないのかな。久しぶりに最近、このポッドキャスト宛てにメールをいただいたんですけれども、やっぱ新規の方っていうのはどれぐらいいるんですかね。やっぱね、ハガキとかそのメールをリアルタイムに読める番組じゃないからあんまりね送られてこないんですよね。寂しいわなんて思ってるんですけど、そうなんです。この番組は私シンガーソングライター荒牧亮が自分の運転で日本全国各地にツアーに行くということで、その時に見てきたもの、食べたもの、感じたこと、おりゃ事故通行止めだ、あれは湯沢と盛岡が東北道が大丈夫そうだ、よかった、感じたこととか出会ってきた人たち、などなどいろんなことを喋っていこうという番組でございます。でかける曲はね自分の曲ばっかりなんですけれども、ただいまハートフルのリリースツアー中ということで、ハートフルの中からかけたり、最近歌わないねあの曲みたいな曲をかけたり、しようかなと思っておりますよ。そうですね、
この先しばらく道なりです。
道なりなんです。あと70キロぐらいかな。昨日酒田でね、ライブだったんですけど、ちょっと今日はその話をしようかなと思います。あ、そうそう、メールをねいただいて、エマゼンザお疲れ様でしたというメールを岩根津さんからいただきまして、で惜しかったですねっていうことが書かれていたんですけども、ありがとうございます。大阪の準決勝決勝まで進むことができました。応援してくださった皆さんも本当にありがとうございました。本当にいやそんなわけないやんって思う人もいるかもしれないけど、決勝まで進めること自体が驚きだったんですよ正直。でさらにその大阪の決勝戦の中で、鳥だったんですよね。で鳥をこう務めさせてもらったというか、何の画策か鳥になりまして、で東北道だこれ、おお東北道まで来ました。来まして、で1個前にザンっていう、オルタナのバンドがやって、で私が鳥だったんですけど、まさかまさかの2位を獲得いたしまして、正直その準決勝の方が体感として盛り上がっていたし、実際にご来場いただいた人数の数をね、私のチケットを買ってもらった人の人数だけを数えても準決勝の方が来てくれていたので、これはちょっとダメだったかなっていう感じなんですよ体感的には。でそのエマージェンザの話、ちょっと坂田の話はエンディング前にしようと思うんですけど、順位の発表が4位以下の人たちは、順不動で5位と、いうことで、出演順に出番のね、出演順に名前を呼ばれるわけですよね。でそこに私名前呼ばれるかなと思って構えてたんですけど、そこで呼ばれず、で、4位から発表をするんですけど、4位呼ばれず、3位呼ばれず、えっと思って、でそしたら呼ばれてベストボーカリスト賞をいただいて、パワーブリーズっていう肺活量を鍛える、肺活量、呼吸器を鍛える器具をいただいて、あと、なんだっけ、イヤーレーサー、イヤーレーサーズかなっていう耳栓をいただきまして、これ耳栓かなり私重宝してるんですけど、この運転中とかにもそれをすると、その耳にとって負担になるマイナス18デシベルっていうところがあるんですけど、そこをねカットしてくれて、でも人との会話のレベルはカットしないでいてくれるので普通に会話できるっていうかなり優れたイヤホン、イヤホンちゃんは、耳栓をいただきまして、 ねえ、なんかここからスポンサーでなんかちょっともらえないかなと、今ちょっとね企画書とか書く練習しといた方がいいかなみたいなことを考えてるんですけど、まあそういうものをいただいて、で1位2位がね同時に発表しますっていうか同時に上がってきてくださいっていう感じだったので、私はあもうザンの優勝だろうな、まあ東京で戦ってない東京の人間が大阪で優勝してもなんかむしろ大阪の人に申し訳ないなっていう気持ちとかすごいなんかなっちゃって、まあザンだろうなって思いながら、でもすごいザンもザンで私のことをリスペクトしてくれていて、もうその優しさとかに溢れたるやもうね、結構私楽屋とかでは仲良し小良しをしないんですね、和気あいあいとしないというか、それはエマゼンザに限らず結構ライブ前はちょっとだけこういろんな人にご挨拶をして、あとはどういう風にライブをこう進めていったらいいかなみたいなのを客席からねみんなのライブを見ながら時に自分のストレッチをしながら考えてたりすることが多いんで、コミュニケーション取らないんですけど、まあ、ザンはねなんかそういうの姿を見ていてくれたりとかして結構リスペクトしてくれてたりしたんだけど、まあまあそれでその同時にこう手をつないでじゃあ5人で一緒に舞台に上がろうかみたいにしてくれてね、で、まあ、結果は2位だったんですけど、まあ、前座大阪大会1位に輝いたザンはそのまま東京大会でも1位に輝きまして、今頃ドイツ行ってんじゃないかなと思います。いいなねえ羨ましいなと思うけど、やっぱり多分ね1年かけてすごい授業整えてきたんじゃないかなっていうのを後々いろんな人からの話を聞いたり本人たちの行動とかを見てみると、なんじゃないかなと思ったりしましたね。はい、まあだから納得の結果だったんですけれども、で東京大会も見に行って圧倒的なライブをしていたし、審査員も圧倒的な、感情みたいなのを抱いたのかなと思うのでね、ドイツ行ってんじゃないかな、ドイツでどんな結果を残しているんでしょうかね、多分中継してくれると思うので見てみてくださいね、よかったら。で、そんなね私2位には輝いたとはいえ結構悔しかった。でもその時にこう考えたこととか感じたこととかっていうのはやっぱ糧にすごくなっていて、で、まあ、人に言わせればそのやっぱりエマージェンザ効果なんかなみたいな風に言ってくれたりねしたりして、で今でもやっぱこう目の前にいる人をどう楽しませるか、どれだけこう人の心を揺さぶれるかっていう、それによってそのみんなの心が上向いたり下向いたり共感したり、なんかその平坦な日常に何かこうスパイスみたいなものにねなれたらいいし、やっぱりライブって特別なものだと思うので、日常の中にはないものだと思うので、そこにわざわざ足を運んでくれた人に対してやっぱり最大限の、パフォーマンスをしたいなって思っているので、なんかそれをちゃんとこう認識した上でエマージェンザをこう戦えたから今あるのかななんてねちょっと思ったりもしていまして、昨日は本当になんかそういう気持ちで、挑めた坂田でのライブ、もちろん仙台でもそういう気持ちで挑めたライブだったので、多分会場の多くの人にはこう何かを荒巻の何かをさせた槍みたいなものを心臓に突き立てられたのかな、だといいなみたいに思っております。では、昨日ですねセットリストハートフルの中から組んでいたんですけど、アンコールに、ご指名いただいた曲が、主催者からね、ご指名いただいた曲があるのでそれを聴いていただこうと思います。荒巻亮で The Seasons よりコントラスト。
突然の雨に走り出す懐かしい街の人たちが肌に張り付く髪をかき上げる仕草と重なる影に一人追い越され
来ましたのは荒牧亮で The Seasons よりコントラストでした。いやまさに今の季節にぴったりかな。もうちょっと経ってからかな。東北はでも8月のお盆過ぎた後もう涼しくなるって聞くので、ちょうどこのぐらいの歌詞になるのかななんて思ったりもしますけれども、ただいま、東北道ですね、ずっと日本海側を走ってきたんですけれども、青森市に向かうには東北道に出なければならなくてですね、結構内陸の方にやってまいりました。奥羽山脈はもう切れているので、それより北側ですね。今これなんて読むんだろう、小里辺に可能の可の愛に闇かな、闇かな、これ門構えに何者ものなんですよ。科学者とかの者に、羅漢像の羅ですね。これなんて読むんだめなの辺りを走っております。東北道でございます。青森インターを目指しております。なのでいろんなことをこう考えています、毎日何せ一人でこう移動することが多いの で昨日の話をなぜこんなにしたがっているかっていうと、仙台でのライブももちろんすごく大事なんですけど、昨日はですね、主催する側の人の気持ちにすごくあふれた企画だったんですよね。山形県の酒田っていうところは、庄内と呼ばれるところで、あじゃらって読むみたい、かっこいい。海にすごくほど近い山形県の中でも、かなり北側に位置しているところ で私が初めて全国ツアーに出たのが鮭という名義の時ですね、に鮭の川登りっていう全国ツアー、もう初めてのツアーなのにいきなり全国ツアーを組んだんですけど、未来っていうね、ミニアルバムをリリース、タワーレコード限定でリリースしまして、でそれを引っ提げてのツアーだったんですけど、その時に対バンした人とのつながり、それからそのツアーの道中で つながった人との久しぶりの再会みたいな感じで、10年その初ツアーからちょうど今年は経っている年で、本当はね、あの理想を言えば、そのもう毎週末どっかの地方にバンドで出かけられたらなと思っていたんですけど、いろいろずれ込んだり自分の予定がこ うまく立てられなかったりで、今年はなかなかそれをお祝いできることもないんですけど、まあ、そんな中ですね、10年経ったなっていう感じも含めて、まあ今月ね、この配信日ぐらいかなに、やっぱりちょっとバンドで坂田の人に見てもらいたいなということで、初めて、あ、すごい久しぶりか、何年ぶり 6、7年ぶりぐらいにあのサポートメンバーを連れていくんですけど、まあ、何せその初めての時に対バンした2人お互い仲良くて、でそのうちの1人とずっと連絡を取っていたんですけど、もう1人は私に全然話をかけることがその当時できなかったらしく、去年の対バンまでずっとなんか虎視眈々と機会を伺っていたらしいです。で去年かな、その去年一昨年かな、その話を初めてされて、マジでみたいな話になって、そう、それでじゃあ今度対バンしましょうねっていう話をして、去年対バンして、それがドラッカーズっていう、坂田のバンドのギターボーカルの斉藤佑樹くんで、まあ年は一つ上のはずなんですけどで佑樹くんがそういう話をその時してくれて、でその1年前に対バンした時から、7月に今やっているアコースティック、七夕の時期にやっているアコースティックイベントに出てほしいって計画をし始めたんですって。でもその7月に呼ぶっていうんだと、そのタイミングが合うかわからなかったから、その私が7月か8月に、リリースツアー回りたいんだけど相談したんですよ。その前回、まあ、去年回った時になんかリリースツアーとかあったら俺にちょっと、企画させてよっていう風に言ってくれたので、じゃあちょっと頼らせてもらおうということでお願いしたんですね。でそれが、まあ、収録日の昨日だったわけですね。でワンナイトスタンドっていうタイトルで、まあ、ちょっとやらしい感じの、タイトルではあるんですけどね。でそれがそのホールでのステージとバーカウンターに自作のステージを作って、そこでもサブステージってわけではないな、結構かっこいいステージなんで、まあ、要は2ステージ制、交互に2ステージやっていくって、もうまるでフェスですよね、っていう感じのワンナイトスタンドっていう第3夜ということで、もう3回目だそうなんですけど、その3回目に参加させてもらいまして、これで取り前ですね、メインの方のステージのホールの方のステージの取り前に歌わせてもらったんですけど、すごいなんかね、いちいち確認してくれるの、楽しかったとか、どうだったとか大丈夫だよっつって、あなたを信頼してここに来てるんだから大丈夫だよと思ってもうでもすごいその気遣いをしてくれる、すごくリスペクトをしてくれる人の企画だったので、やっぱりなんて言うんですかね、その気持ちに応えたいっていう気持ちがすごい強かった日でしたね。でそのハートフルのアルバムは自分自身すごく楽しみにしていたんだというふうに言ってくれて、好きな曲ばっかりが入っていて、やっぱその本当だったらそのじゃあ10年前にアンコールとかね、起きたら10年前にやりました思い出の曲と思って、私は、まあ、宝物が来るかなとか、はたまたニューワールドっていう曲が来るかなとか、あとなんかいろいろあるかなって思ったんですけど、それじゃなくてコントラストだったみたいな、おい思い出どこだよみたいなでもなんかそのそれこそ自己ベストをずっと更新し続けたいという気持ちがあるので、その昔の曲に勝るような曲がその最近にもこう作れているっていう確認にもそういう意味ではなっ ったかななんて思ったりしてるんですけどね。いや、わかんないよ、斉藤由貴くんのその思惑はわかんないけどね。わかんないけど、すごい嬉しかったなと思って。で、その台湾にですね、そう、斉藤由貴くんともう一人、野口すぐるくん、昔は人路っていう人の道と、人の道路の路とか言って、人路くんっていう人も、台湾というかあのユニットの方で台湾してくれて、相変わらず声がいいんですよ。で、そういう話を一緒にこう仙台酒田で一緒だったチームしめちこちゃんと一緒にこう、ね、2日間回ってそういう話ができたりして、なんかやっぱすごい感動したななんて思うんですけど、もう一人その鮭の川登りツアーの別会場で対バンしていたっていう人がいまして、それがね、小林大輔っていう人なんですよ。昔もう蛍光ピンクのリーゼントで、もうパンク、あれロック、何なんだろう、パンクに私は聞こえたけど、パンクロックのようなことをアコースティックギター弾き語りでやっている人が、まあ、いたわけで、私こ名前とその髪型は覚えていて、で小林大輔って、まあ、言ってしまえばありふれた名前ではあるので本人かどうか分かんなかったんだけど、相手もねなんとなくその鮭っていうのを覚えててくれたみたいで、鮭の川登りツアーっていうのも覚えててくれて、でそのギターに、つけているスカーフみたいなのを見て確信に変わったらしいんですけど、なんかそれがこう昨日一日で集ってしまったっていう、なんかもう斉藤由貴くんも相当感動してましたが、やっぱなんか運命的なものを感じたと。すごいね、ロマンチストで可愛い人なんですよ斉藤由貴くんは。なんかそういうこともあってちょっと長く喋りすぎてしまっておりますけれども、昨日の夜はちょっと特別な夜だったかなと思いました。お客さんの中でもね、10年ずっと追いかけてくれている人もいるので、やっぱりそのインターネットが始まりぐらい、始まったぐらいかな、携帯が普及してみんなの手元に行き渡ってきているぐらいの時だったので、まあ、今ほどその SNS も発達してなかったし、だからずっとつながっているっていうのがそんなに簡単なことではなかったんでね、それでもずっと荒巻を追いかけてというか思って言い続けてくれたりして、でこうやってまたステージでなんか密かな闘志をメラメラ燃やしているみたいなのがあったりして、なんかいいなとやっぱ年も取るし、お互い多分音楽ができる環境も変わるし、でもずっと変わらずに音楽をやってくれている、私もやっている、だからこそ出会えたみたいなところがすごいなんか感動しましたね、はい左手には多分いわき山かなが見えている気がしますが、今日ね鳥海山もいわき山もなんか雲かぶっちゃってね、雲隠れにお隠れになっているたんですよね、なんだかねすごい、でもいい天気で、あれですね、鳥海山はあの秋田県側はあの雪みたいなの残ってましたけど、あれは雪なんですかね、スキー場のなんかなのかな、なんかすごい不思議な光景でしたけど、あっちいのに雪っぽいのあるみたいなでしたけどね、ではエンディングに参りたいと思います。今日はちょっと長めに喋りすぎてしまいました。この番組は、皆様からのメールを募集しております。メールの宛先は lioaramaki.com、 違うradio@lioaramaki.com、 radio@lioaramaki.com です。そして、そのメールのテーマはですね、皆様のご当地情報や普通のお手紙でも何でも構いませんので送っていただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。そして荒巻亮の検索は、ホームページが一番いいかな、 http://www.lioaramaki.com、 lioaramaki.com です。荒巻亮で検索してもらっても大丈夫です。荒巻のあらは草冠の荒いに巻き場の巻、頼むから巻かないで、でカタカナで亮でございます。 荒ぶる巻きはカタカナで漁で覚えていただければ簡単なんじゃないかなと思いますね。どうぞ皆様よろしくお願いします。というわけで、なんだかんだ言いながらあと30キロない、30キロちょっとですねぐらいとなってきました。いやー、これ函館まで久しぶりのフェリーになりますけども、天気は晴れているから大荒れってことはないかな、だといいなでは東北道は655キロ地点だそうです。ではちょっとそこまで行ってまいります。荒巻亮でした。またねー。